皆さんこんにちは。 TCK ホームインタビューの時間です。今日のお客様は42人目野間たてきさんです。改めましてこんにちは。
こんにちは、はじめまして、野間たてきです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このポッドキャスト、幼少期、児童期、思春期に海外で生活されたことのあるお客様、元 TCK をお呼びして、ご自身の反省を語っていただいています。今、実は、たてきさんはアメリカにいらっしゃって、アメリカと日本で、Zoom で、つないでインタビューをさせていただいています。では、たてきさん、簡単に今の、自己紹介をお願いいたします。
はじめまして、野間たてきです。今僕はカリフォルニア州のナパというところに住んでいて、日本食のレストラン A 子っていう、はい、お店の、総料理長をやってます。
料理長、日本料理を作ってらっしゃるんですか？
そうですね。日本料理もそうですけど、なんて言うんですかね。Modern Japanese Cuisine。だから、
創作系なんだ。
創作系ですね。そうです。
はい。ナパといえばナパワイン大好きなんですけど、それも出されてるんですか？
そうですね。お店にはすごいいろいろなワインが出てます。
はい。アメリカには何年？ 28 年間。
そうですね。14の時に来てるので、約28年間アメリカに住んでます。
すごい、多分最長記録かもしれないんですが、では紐解いていきたいと思います。まずに、アメリカ生まれ、ニュージャージー生まれと聞いていますが、その後どういう変遷ですか？
僕はアメリカニュージャージーで生まれて、生後6ヶ月で、日本の芦屋市に引っ越しまして、
はい、
でそこから保育園に行って、5歳の時に、東京に引っ越しまして、で、そっから5歳から14まで、東京に住んでました。
ってことは意識としては、日本人、まあ、日本の文化にどっぷり使った14歳までいるってことですよね。
そうですね。はい。
まあ、大阪、関西から関東に引っ越しているので、はい。それは覚えていらっしゃいますか？
そうですね。すごく記憶があります。芦屋の時代は言うほど記憶がないんですけど、やっぱり東京に引っ越してからは長かったので、普通に、まあ普通の日本人の男の子っていう感じですね。幼稚園行って、小学校行って、で、結構父親の仕事の関係で引っ越すことが多かったんですけど、
はい。
東京の中でも、中野区から、渋谷区の方に引っ越して、広尾に住んだり、青山に住んだり、で、また、アメリカに行く前に、また中野区に引っ越して。
じゃあ、東京の中で引っ越しが多く、また転校も多かったってことですよね。
そうですね。小学校5年生の時に、広尾に引っ越して、で、そこから広中学校、約2年生の始まりまで、広にいまして、そこからまた中野区に戻って、中学2年生の2学期ぐらいですか。その時に、アメリカに引っ越すことを決めまして。
決めた。これはもう矢をなくなんでしょうか？それとも自ら？
そうですね。やっぱ父親と、母親の、やっぱ話し合いがあったみたいで、僕はやっぱりそういういろいろな中学の時に中野区に引っ越して、やっぱり環境の違いと、そういうもので、やっぱり学校に慣れなかったっていうのがあったので、で、父親と母親が話して、父親がアメリカに来いって言われたんで、もう選択なしで、わかりましたっていう感じでした。
そっか、じゃあ当時はもうお父さんはアメリカに暮らしていらっしゃったんですね。そこに行く、はいね、っていうことなんですよね。
はい。
うん、
父親はもうロスに、多分、1994年ぐらいから住んでまして、で、僕は1992年ぐらいに父親はロスに引っ越しまして、で、僕は94年から、父親の方に 引っ越しました。
当時のことを覚えてますか？
そうですね、母親は、もしアメリカに行って慣れなかったら、3ヶ月2ヶ月で帰ってきていいよって言われたんですけど、で、僕もそのつもりで軽い気持ちでアメリカに引っ越して、で、父親のところに住んだらもう行く高校も全部決まってて、もう帰るっていう選択肢はなかったです
そうなんですかもう逆に何どっぷり英語も現地校で忙しいし。
そうですね、そうですね、生徒数が3500人200人ぐらいいたのかな。ものすごい大きな高校で、僕も本当に最初の話ではアメリカに引っ越してから1ヶ月2ヶ月して僕の高校を一緒に探そうって話だったんですけど、
はい、
でもうロスの家に着いたら明日からもう学校決まってるからって言われまして、すごい驚きながら、で次の日からもう即学校に入れられました
あ、じゃあ渡米したのは高校生ですか？
すいません、こっちの高校ってハイスクールって言っても、中学、日本でいう中学3年生ぐらいから始まる。
始まるんですよね。なるほど、ね、なるほど。わかりました。そうすると、もう流れるようにそこのシステムに入っていくんですが、中学校までアメリカ生活がない少年が、こう、いきなりどっぷり現地校に行くと、もう大変としか思えないんですが、いかがでしたか？
そうですね。やっぱり言葉がわからないので、で、最初の初日に、父親が一緒に来てくれまして、で、そこの学校のカウンセラーの人と、何のクラスを取るかってことを相談したみたいで、で、僕は何もわからず、父親が全部決めたみたいで、で、たまたま、一つ、僕にとって、良かったのは、水泳のクラスがありまして、はい、で、アメリカの学校って日本の学校と違って体育を自分で選ぶんですよね。水泳だったりとか、例えばフットボールだったりとか、サッカーだったりとか。はい、で、たまたまその体育のクラスが水泳のクラスが空いてなかったので。
なるほど。
たまたまそれに入って、で、水泳に入ったのが本当に良くて、なんでかっていうのが、そこで教えてる先生が、スイミングチーム。
はい。
高校の水泳のチームの、アシスタントの方で。で、その人がたまたま僕のことを見てくれて、この子はすごく泳げるから、水泳のチームに入った方がいいって言われまして。で、そっから英語もわからず、監督のコーチの人に会いに来まして、で、明日から水泳のチームに入るってことを、多分言われたと思ったんですよ。
雰囲気で分かるもんね。
そう、英語も分からず、あ、明日から僕は水泳のチームに入るんだっていうのが、多分そういうのがあって、たまたま本当にラッキーだったのが、その水泳のチームに入ったことによって、たまたまその水泳のチームがもう白人しかいなかったので、
はい、
ものすごく英語の上達が早くなったっていうか、普通だったらそのイングリッシュセカンドラングイッチクラス ESL に入ると、やっぱりメキシコ人とか、例えば他のアジアの方だったりとか、そういう生徒の中に一緒に混じって英語を習うんですけど、
はい、
そういう人たちって家に帰ると、やっぱりその自分たちの言語、スペイン語だったりとか、他のアジアの言語だったりとかを喋るんですけど、あとはまあ友達中の会話もその自分たちの言語。なんですけど、僕はやっぱり英語っていうしかチョイスがなかったので、やっぱりその英語のピックアップっていうのが多分他の人に比べたら早かったと思います。
今さらっておっしゃってるけど、中ではすごい苦労があったとは思うんですが、もうその環境に入れられちゃう、染められちゃうと仕方ないですもんね。そこから、
ね、
はい、仲間も増えて、英語もブラッシュアップできてっていうことなんでしょうが、そこから、高校も卒業し、大学も、アメリカを選択されるんですよね。
そうですね。5つぐらい行く大学が決まってたんですけど。
ああ、そうなんです。
で、そこで、僕の父親とカリフォルニアの州立の大学、いろいろな州立大学、例えば、サンホーゼ州立大学とか、 あとハンボルトだとかサンディエゴとか、すべてのキャンパスを自分の父親と旅行しまして、チェックしに行きまして。で、僕の父親がたまたま本当に気に入ったのが、ハンボルト大学っていうカリフォルニア州立大学なんですけど、
はい、
カリフォルニアの一番北の、大学なんですけど、すごい小さな田舎の町で、で、生徒数が先生に対してすごく少なかったので、サンディエゴとか大きな大学って、先生に対して例えば生徒数が100人とか、120人、150人っていう大きなレクチャーのクラス、講義のクラスがあるんですけど、はい、ハンボルトの場合は、先生に対して30人とか40人っていう小さなクラスだったので、
はい。
父親がここに行け、ここがいいって言われたんで、もうはい、わかりましたっていう感じでした
結構ちゃんとお父さんの言うことは、まあ、聞かざるを得なかったんでしょうか、聞いてたんですね。
そうですね、すごい厳しい父親だったので、で、僕にはこういう環境の方が合うんじゃないかってことを考えてくれて、
うーん、
僕は本当はロスから近いサンディエゴの州立に行きたかったんですけど、
はい、
だけど、まあ、あの時代、サンディエゴっていうのはすごくみんなが言うパーティースクールみたいな。
ああ、そうなんですね。
大きな大学なんで。だから、もっとちっちゃいこういう田舎の、こじんまりした大学行った方が、もっと勉強に集中できるんじゃないかってことで、ハンボルトっていう大学に決めてきました。
はい。行かれてどうでしたか？
そうですね。すごい田舎だったので、やっぱり東京に住んで、で、今度は、ロスっていう大きな町に、都会に住んで、そっから本当に、日本でいう本当に北のちっちゃな町のところにポンって投げ出された感じだったので、すごい最初の1年間はすごく嫌でした。住んでるの
が。寮生活だったのに嫌だった。
そうですね。寮生活だったけど、やっぱり18歳っていう子たちに、やっぱりその、遊ぶっていうか、都会の子たちがする遊ぶっていうものがなかったので、例えばどっかにショッピングするとか、どっかのビーチに行くとか、そういうのがなくて、やっぱり本当に田舎の子たちの街だったので、やっぱりすることって山にハイキング行くとか、
確かに。
そういうことが多かったので、やっぱりそういうのがちょっと僕にとっては
都会から何したらいいか分かんないって感じですよね。
ちょっとカルチャーショックでした、その時が。
その後、一人暮らしも始められるんですよね。
そうですね。大学の寮を出てから、一人で暮らすというか、まあ、たまたま、僕の親友の、両親が、持ってる家に引っ越すことができまして、そこで僕の友達の親友のウォルトっていうこと、二人暮らししました。そっから。
それは画期的。かなり自分にとってどんな影響がありましたか？
初めて、やっぱり、寮じゃなくて自分でアパートに住んで自分で自立して生活するっていうのは、すごくやっぱり今までない環境だったので、特に、その、ウォルトの住んだ家っていうのは、町から車で約20分ぐらい山の上だったので、
はい、
普通の、水道水がなかったんですよね。
ああ、そうなんですか。
だから川から、ポンプで水のタンクに、水を汲んで、そこから生活水に回す。
はい、
飲み水以外の。
はい。
で、例えば、ものすごい雨が降って、で、例えば木が倒れて電気がなくなったら、もうそこから一週間電気がなかったりとか。
ああ。
で、電気がないと、ポンプで水が汲めないんで、そこから水がなくなって7日間とか。
は
い、結構そういう、結構大変な中、住んでました。
都会の方がいいと思ってた子がそんな環境に行ったんですけども。
そうですね。あんまその時やっぱりチョイスがなかったんで、やっぱり自分の、
はい、
自分で払える生活費とか、そういうのを考えて、今住めるのがどんな状、自分が住めるどんな状況なのかなって時に、たまたま本当にいい友達に巡り会えて、で、その親友のウォルトの両親もすごくいい人たちで、で、たまたま本当に ラッキーでした。ウォルトっていう友達に会えたことが。
素敵な出会いだったんですね。今でもつながりがもちろん終わりなんですか？
そうですね。うん、僕が、大学、20代後半の時にマネージャーやってる店に彼が仕事を働きに来まして、で、そこの従業員の女の子と二人を、なんて言うんですか、キューピッドみたいにつなげて、二人を結婚して、今僕の、カリフォルニアのヨセミテってところに住んでます。
じゃあ、キューピッド役なんだ。こんな、その大学生活を、こう、まあ、軌道に乗った中で、日本料理のシェフになろうと、この転換されるのは、どんな経緯があるんですか？
はい、ですね、まあ、僕の父親が本当に料理が作るのが好きで、で、僕の母親が日本にいる時も本当に料理を作ってくれて、だから、なんて言うんですかね。もう、いつもなんか料理っていう、日本食とか料理っていうのが僕のすごく近いところにあったので。
当たり前な感覚。
そうですね。僕がだから小学校2年生から5年生の時に、食物アレルギーで、大豆とか牛乳、茄子とか、そういうものが食べられない時に、僕の母親が、3年間ずっとみんなが食べてる給食の、メニューと合わせてくれて弁当を作ってくれまして、お弁当を。だからそんな感じで本当に、母親は3年間ものすごく尽くしてくれまして、毎日のようにお弁当を作ってくれて、みんなと一緒に食べるものを、その普通の醤油では作れないから小麦の醤油で作ってくれるとか、でそれをやってくれて、本当にもう料理っていうのに近かったです、自分の生活の中で本当に。でアメリカに住んでからも本当に父親がすごく料理を作ることが好きだったので、
はい、
だからいつも自分もいつも助けながら、手伝いしながら料理作ったりして、で大学行って初めて自炊ってものを始めて、でまあいろいろな仕事を大学の時にやったんですよね。例えばライフガードやったりとか、あとはヘルスケアプロバイダーって介護とか、
確かに
そういう仕事とかやったり、介護ヘルパーみたいなことをやったりとか、
はいはい。
で、たまたまそういう中で知り合った、友達のお店が、ピザ屋でして。で、たまたま僕は本当に2個目の仕事を探してる時に、バイトやらないって言われて。で、そこでデリバリーやらないって言われて、ピザのデリバリーを。はい、じゃあやるって、ピザのデリバリーを始めて。
はい。
で、そっから、まあ、料理の仕込みを始めたりとか、ピザを作ることを教えてもらったりとか、それんなことをやりながら、8年ぐらい働いてました。ジェネラルマネージャーになるまで。
ピザ屋で。
はい。
おお、じゃあ最初は日本料理じゃなかったんですね。
なかったですね。で、それが、その面白いのが、その、まあ、隣に日本食の店がありまして、で、たまたまその隣の店を僕の友達が買ったんですよ。
うん。
で、その友達が僕に、この寿司屋に入って、助けてくれないって言われて。で、そういう、まあ、経緯で、手伝うようになりまして、ピザをやりながら、寿司屋に入って、手伝いながらとか。で、やっぱこっちの方が僕に向いてるなと思ったので、そこからそのお寿司屋さんに4年ぐらい。
転校されたんですね。
転校して、そこでヘッドシェフになりまして。で、2014年に、その、ハンボルトってところから、カリフォルニア・サンフランシスコのイーストベイにあるバレホっていうところに引っ越しまして。で、そこで、仕事を探してるときに、こっちにすごく大きな、製薬会社があるんですけど、そこのジネンテックっていう製薬会社の、はい、従業員のための、レストランみたいなものですか。
はい。
そこでたまたま日本人のシェフを、募集してたんで。で、そこで1年間ぐらい働いてて。で、そうですね。そっ からだけど、仕事の始まる時間が朝4時半から昼の3時ぐらいで、僕にはなかなか合わない時間帯だったので。
はい。
で、その中で、その知り合った人がたまたま違う日本食のお店、今僕が働いてる A 子っていうところに行くんだけど一緒に来ないって言われまして。
で、今があるわけですね、まあ。
そうですね。そこに寿司職人としてアプライして、で、そこで寿司職人として、5年ぐらい働いてまして、で、僕の、まあ、その時にはもう5年経ったら僕はそこの寿司職人のヘッドシェフっていうんですか、になってまして、たまたまその時の僕の総料理長が、辞めることになりまして、
ん
で、僕のオーナーが、総料理長をやってくれないかっていう話になりまして、そっから、約今3年ぐらいですか ?4 年ぐらいですか ?4 年半ぐらいかな。
立木さんのお話を聞いてると、さっきもおっしゃってた友人に恵まれていたとか、こんな良い人に出会えたとか、どんどん人で自分のこう進路を決めていかれた経緯、プロセスをね、すごく感じるんですけど、これって海外移動がもたらした影響で自分がこういう人生を歩めたっていうふうに感じていらっしゃいますか？
そうですね。やっぱり日本にいたら、やっぱりその、みんなと一緒にやるっていう、何々をみんなと一緒にやるっていう、そういう環境に慣れてしまって、やっぱり自分で何々をしたいっていうのが、なかなか見つけるチャンスがなかったと思うんで、僕の考えですけど、やっぱアメリカに行って、その高校でも自分の何のクラスを取りたい、大学でその何々を専攻するっていうものをもっと早くできるチャンスがあったね、高校から。だからそういう中でやっぱりいろいろな、まあ高校、大学、そしてバイトとかいろいろな人とつながっていろいろな経験ができて、やっぱり自分が何をしたいって今こうやった方がいいんじゃないかっていう方向にチェンジできたと思います、
うん、
自分の中でやっぱり。
28年間、まあ一言で言えば28年間だけど、ものすごいこう深みと、その大変さと、そしてまたすごいなんか縁もいただいてって、なんか濃いですね。
そうですね。
今、日本における、その日本には生活に従事してらっしゃらないんですけど、今、日本に対してはどう思ってらっしゃいますか？
そうですね。やっぱり今40歳になって、家族とも離れて、20年以上経つんで、やっぱり日本に戻りたいなっていう気持ちはすごく多いです。
意外ですね。そこでどっぷりね、自分の足で立っていらっしゃるのに、どうしてもそれは思うものですか、うん、家族というものに対しては。
そうですね、うん。で、やっとこの6年、7年間ぐらい、日本に1年に1回ぐらい帰る機会があったので、
はい。
それまで本当に母親と会うって本当に5年とか6年とか、
うん、
その機会ぐらいしか会えなかったので、
うん、
で、今この7年間、まあ5、6年、毎年自分の母親と姉に会うことがあって、家族と会うことができて、やっぱり家族の近いところで住みたいなっていうのはあります。だけど、うん、やっぱり僕はもう28年間こっちに暮らしてて、日本に暮らした時より長いので、
うん、
アメリカ人なんで、今戻ってもどうだろうなって、僕がそこでまたアジャストできるのかなっていう不安と、不安は多いです。
なんかすごい本音、40代のその海外生活が長い元 TCK、けど今はもうアメリカ人っておっしゃってるその立場で、教えていただいて嬉しいです。そこら辺の本当にこうずっとアメリカを選択するのか、日本に戻るのかってこう大学受験で悩まれる方が多いんですけど、
うん、
その後就職の時のタイミングでもやっぱり悩む時期っていうのはあるみたいなんですよね。うん。うん、そういう一つの事例、ワンオブゼムではあるけど大事なご意見をいただいたと思います。
ありがとうございます。
はい。では、立木さんにも最後の質問をさせてください。
はい。
Where is your home?
My home is here.
Here.
Here in America.、
Mm-hmm.
This is where I'm going to be.
これは変わらないと思われますか？
そうですね。多分、難しいと思います。うん、日本に戻るっていうか、やっぱりアメリカに長いんで、
うん、
で、やっぱり今のこの生活っていうのにすごくハッピーなことが、
すごい。
多いので。
はい。
うん、すごい。
それは素敵。
ラッキーだなと思います。アメリカに住めてるってことが。自分のやっぱり、ね、車ですごく簡単に移動ができたりとか、自分で引っ越しができたりとか、
うんうん、
日本みたいに引っ越しのそういう、
ね、
業者の人に頼むじゃなくて、自分たちで引っ越するとか、うんうん、そういうことがいっぱいあったので、やっぱりフリーダムっていうか自由っていうのことに対して。
映画みたい。こうやって住んでね、引っ越すんだよね。
そうですね。
はい。はい、
すごくそういうことに自由っていうことに対してすごく僕はやっぱりアメリカでいいんじゃないかなっていうことを感じます。
ああ、素敵です。自分のいる場所が自分のホームで、しかも移動してもそこで自分でホームを作れたっていうことだと思うので、なんか素敵だなと思いました。はい。今日は野間立樹さん、日本料理の総料理長でいらっしゃいます。素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。立樹さんのお話、28年間の今も続くアメリカ生活の中で、人の縁に恵まれ、そして現在の自分がある、そんなお話だと受け止めました。そしてお言葉の中にたくさん自由という言葉を使われているのも印象的です。さらに40代を超えてご本人が感じられる家族のありがたみ、そして家族といたいという気持ち、年齢によって家族に対する思いは変化していくのだなと思います。TCK と家族、切っても切れない関係であるとまた改めて考えさせられています。皆さんはどのようにお聞きになりましたか？この番組ではお悩みや質問を受け付けています。また、TCK の揺らぎや自分自身の反省を整理する TCK オンラインカウンセリングも行っています。詳細は育ちネット多文化で検索してホームページからアクセスください。さらに、ポッドキャストを確実にお届けするために、購読ボタンを押して登録をお願いいたします。今日も TCK の気持ちにありがとう。